ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第67回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私の目の前に、というか古橋さんの目の前に、炭酸水があるんですけども、
はいはい、これね、
はい、最近炭酸水を飲んでいるっていうふうに伺ってますけれども、どうですか、その炭酸水。
炭酸水もうね、慣れましたね、最初はね、シュワシュワが刺激が強くて、うわーって感じだったんですが、もう3ヶ月飲み続けているので、体がもうかなり慣れてしまって、もう ないとちょっと体がおかしくなるぐらいの状態でいますよね、で、僕そもそもなんでこれ飲み始めたかっていうとですね、あること思ったんですよね、炭酸水が胃腸を刺激するっていうのを聞いて、あ、ってことは、セロトニンが分泌されやすいんじゃないって思ったんですよね。セロトニンってあるじゃないですか、幸せホルモンとかって言われて、ね、で、腸からね、もう 90% のセロトニンが分泌される、腸が整ってる、腸の調子がいい と、幸せの状態でありやすい、要はパフォーマンスが発揮しやすいような体になってくるんですね。だから、そのセロトニンが分泌されやすくなるんじゃないのか、イコール、パフォーマンス向上、つまり勉強の場で言うならば成績が上がるんじゃないのかっていう仮説を立てたんですよね、じゃあまずは自分が実践してみようってことで自分が飲んでみたんです、それで3ヶ月経ったと。
経ってみて何か変化ありましたか？
僕わかんないん
ですよね私実はですね、私もちょっと遅れて飲み始めてるんですけど、最近、肌のツヤがちょっとだけ良くなったかなって感じてる、今日この頃なんですね。やっぱり 腸の調子が良くなれば、肌にもそれは現れるじゃないですか。
あ、見てないですね、
なのでもうちょっとこう効果を期待したいなって思ってるところなんです、
なるほどね、で僕ね、3ヶ月間ちょうど夏の3ヶ月間ずっと炭酸水飲んでるんですけども、夏って暑いじゃないですか、で普段だったら夏バテとかしちゃうところだったら、今年はね、振り返ってみるとしなかったんですよ、で体の調子を崩したことも1回もなかったので、体の調子は非常に良かったんですよね、今振り返ってみると、あ、これって、やっぱり腸の状態が良かったからかなって考えることもできるのかな。
そうですね、
本人は分かってないんだけども、実は一度炭酸の効果は現れていた
ということかもしれない
ですね、ということかもしれないと、
はい、
でかなり仕事もタフにこなしていたこの3ヶ月間だったんですが、ね、結構こなしてきてますよね。ってことは聞いてるじゃないか
そうですね、
これからもね、飲み続けたいなと思ってます、
はい、
この間も2ケース買ったばかりです。
おー、そうですね、
はい、
はい、
それではまた何か変化があったら、皆さんにお伝えしたいなと思います、
お願いいたします。それでは今回はですね、相談をいただきましたので、そちらの相談を紹介させていただきたいと思います、先日中学受験に向け模試を受けました、模試の間違った箇所の見直しを子どもとするのですが、子どもに見直しのやる気がなく、答えを真剣に考えようとしません、このまま見直しをしていても意味がないように思えてきます、何かいい方法はありませんか、ということ。
なるほどね、なるほどね、お子さんが乗ってこないってことか。
そうですね、
いろいろ考えられるんですが、例えば、ね、よく言いますけども、アウトカム、何のために受験するのかっていうのがあるのかどうか、そこを確認したいですよね、続いては親子関係ですよね、親御さんの方が一生懸命になってしまって、子供の方がなんか後をついてきてるっていうような状態になってしまってると、どうしても子供の積極性って出てこないので、やればいいんでしょみたいなところに陥っちゃうのがよくあるパターンなんですよね、 だからその親子関係がどうなってるのかっていうのも確認したいところですよ、うん、あとはですね、もうこういう状態になった時の対処法っていうのをやっぱ持ってると楽だと思うので、はい、それを知っていますかっていうことかな、
はい、その対処法を知りたいですよね、
うん、あのお子さんが要は思考停止になっちゃうんですよね、これってきっとも
う考え、
考えない、もうやりっぱなし、もうこういう時は、手を離す
つまりやらないってこと
つまりやらないってこと、
うんうん、それはまた日を改めてやるということですか、
うん、できれば本人の自主性を促したいので、この一旦手を離すっていうのも、はいはい、本人の方からこうやらないとまずいな、うん、やりたくなってきたぞ、確認したくなってきたぞってなってきた時に、うん、じゃ あの一緒にやろうかとか、何か手伝えることがあったら手伝うよってな感じで、また勉強始められると理想的ですよね。
そうですね、
うん、合格するのが最終目的、まあ、とりあえずのね、はい、目的だとした場合、そこに向けての練習になってくるわけなので、何も目の前にあるもし、それから問題を全てこなさなければならないっていうことはないですよね。じゃあ合格をするために一旦ここは引くっていうのもありですよね。
うん、
ね、引いて本人からやる気が出てくるのを待つ。信じてます、
はい。
っていう方法もありです。押してダメなら引いてみなってよく言うじゃないですか。うん、まさにそれです。
まあそのまま本人の自主性に任せた。
うん。
ためにその問題の見直しをいつまでたってもやらないっていう状態が続いてしまった場合はどうしたらいいです
か、うん、多分最初に言ったそのアウトカムがないんでしょうね。何のためにやるのか、うん、親にあそこの学校を受験しなさいって言われたからやってる、多分そんなことだとまあやらないですよ、ね、自主性なんて出てこないですよ、ね、
なるほど、
うん、
本人に期待しがないですから
ね。ないですよね、うん、だから一番を確認したいですよね、何のためにやる
あ、うん、確かに確かに。
受験ってこう本番試験当日が近づいてくる、大体こう100日目ぐらいになってくると、うん、大きな不安に襲われるので、
はい、
あのこういった問題ってよく起きるんですよね、うんうん、本当にお前受験する気があるのかって試されてるんじゃないかなって僕は思うんですけど、
はい、
だからそこでどうしても何のために受験するのかっていうのが必要ですよね。それがないとやっぱりこの後続けられないですよ、
はい、そこ重要ですね。
本当に重要ですよ、
うん、確かにそうですね、
うん、
そこをなんかこう その気持ちを置いといて勉強だけしようとすると、
うん、
もう分かんないしもういいやとかね、
うん、
投げ出したくなるっていう気持ちも起きてしまうのかなって思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、それに難易度の高い学校をね挑むっていうことであるならば、まあそんな楽にはいけないですから、
はい、
まあそれなりに大きな試練っていう、こう大きな不安だって、立ち向かわなきゃならないので、そういった場面はつきものですからね、
はい、
でそこで必要になってくるのが何のために受験するのかっていう、もう嫌だっていう気持ちが頭にこう浮かんできた時に、ああ違う違う、俺はあそこの学校に行って、ね、将来お医者さんになるんだった、それで多くの人たちを救うんだっていうね、こうアウトが目標があるならば、
はい、
頑張れますよね、うん、
それは本当に自分が本当に心の底から思っていないと、
うん、
誰かからね植え付けられたようなものだったりとかすると、
うん、
続かない。
そうですね、うん、あの内発的動機、外発的動機ってよく言うじゃないですか、
はい、
内発的動機ですよね、
はい、
うん、
そこを確認して何のためにやってるのか、
うん、
そしたらやっぱり自然とそこが確認できれば、
うん、
自然とやっぱり勉強に向かうようになるっていうことですか、
うん、そこを大事にしながらお子さんと、うん、接して受験へと、うん、受験勉強励んでいただきたいですよね、うん、で逆にそれがきちんとしてないとなんかおかしな親子関係が育ってしまって受験が近づく頃当日とかになってなんか大喧嘩になっちゃったりとか、合格はできたけども、
はい、
うん、それでやらされの勉強で合格できたわけであって、入ってしまったらなんか不登校になってしまうとか少なくないですから、
はい、
うん、親とこの関係ってどういうことなのか、うん、子供を育てるってどういうことなのか、まあ、僕は成長させるってことだと思ったんですけども、うん、
はい、
ここ履き違えないで、受験勉強にこう家族で、向かってもらえたらなと思います。
どうもありがとうございました、
はい、
ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想を取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。